京都は烏丸上庁舎町から毎週旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、 KBS 京都プロジェクトのスタジオからお送りしています。週明けの11月2日に近畿地方は木枯らし1号を観測しました。突然ね、急にこの秋一番の冷え込みになったんですが、皆さんの地域はいかがでしたか？こうやって冷え込みますと気になるのが紅葉、色づきですよね。京都の紅葉の名所ではちょっとずつですけども色づき始めという表示を出し始めたお寺なんかもちらほら出てきました。このね、冷え込みでぐっと紅葉の色づきが進むといいんですけれども、このあと今週の後半からはまたちょっとね、暖かい日が続くようです。毎年今年の紅葉は早いかな遅いかなとね、やきもきするんですけれども、やっぱりね、何やかんや言っても、毎年京都市内の紅葉の見頃は11月の半ばから25日あたりが一番綺麗なんじゃないかなと、ここ数年私は思っています。今月はこの番組の中でも京都の紅葉についてお伝えしていきますので、どうぞお楽しみに。さあ、それではまず京都の行事をお伝えしていきましょう。ヘッドライン京都です。京都御所では今月の10日火曜日まで特別公開が行われています。これは天皇陛下御即位20年を記念したもので、毎年行われている通常の一般公開では見られない場所も今回は公開していますので、ぜひ訪れてみてください。この期間中予約はいりません。入場は無料です。受付は午前9時から午後3時半です。なお7日の土曜日の午前中には雅楽の演奏が、そして8日日曜日の午前中は蹴鞠が披露されます。ちなみに御所の中の紅葉も少しずつなんですが始まってきたようです。次に11月の7日土曜日には木舟の雪神社でもみじ祭りが開かれます。本殿にて神事が午前11時から、おひた記載は午前11時半からです。このおひた記載は木舟神社に伝わる神秘的な行事の一つです。こちらの神社は水の神様で知られていますが、この秋の神事では水の大極であります火の霊力で人々の汚れを払います。木舟神社へは永山電車の木舟口で降りて、そこから京都バスに乗ると便利なんですが、木舟口から徒歩で30分ほど歩いて周りの山の景色を楽しみながら行くという方も多いようです。なお木舟のライトアップは11月の13日から始まります。木舟の紅葉、今現在では色づき始めとなっています。次に11月の8日日曜日には嵐山でもみじ祭りが開かれます。時間は午前10時半からですが、雨の場合は中止になります。ご注意ください。船の上に能舞台を設けるなど、紅葉の名所嵐山の渡月橋一帯で1000年前の平安時代の船遊びが再現されます。京福電車または阪急電車、京都市バスの場合は28番系統の嵐山公園下車すると便利です。こちら嵐山の紅葉も色づき始めています。さて、本物の美しい舞妓さんに会いたい方におすすめなのは11月の8日の行事です。8日日曜日に行われます蟹角煮祭、祇園の白川で行われる行事で、時間は午前11時からです。これは明治から昭和にかけて活躍した歌人吉井勇にちなんだお祭りで、この吉井勇という人はこよなく京都祇園を愛した人として知られています。ちなみにこの吉井勇のお父さんは元薩摩藩士でして、あの坂本龍馬とお龍さんの新婚旅行に一緒に行った人だそうです。その時のエピソードがね、最近発見されたというニュースがありましたよね。さて、この吉井勇の方ですね、こちらの方を偲ぶお祭り蟹角煮祭には、本当に祇園のね、綺麗どころがたくさん集まります。こちらにもぜひ行ってみてください。以上ヘッドラインでした。 さて、続いては京都先取り情報のコーナーです。もう早いものでね、今年も11、12月と残すところあと2ヶ月です。11月に入るとね、なんとなくもう気ぜわしくなってきましたよね。今先取り情報ということで来月なんですが、来月12月の京都のおすすめといえばやっぱりね、12月の定番風物詩であります南座、南座の顔見世公演ではないでしょうか。今活躍中の歌舞伎役者さんが、ね、一度に集まって、役者さんたちの名前を書いた札が市場のこの南座前にずらーっと並ぶと、もう京都の人たちはああ幸せやなーと思うんです。祇園の舞妓さんたちもね、勉強のためによくこの、顔見世公演見に来られてますのでね、会場に行くと艶やかな姿の舞妓さんたちを見かけることも結構ありますよ。また12月13日はこと始めの日です。これはお正月の準備を始めるという意味なんですけども、特に年末ね、ギリギリになってからもう掃除を始めるとかね、そんな風なことが私も結構毎年やっちゃうんですけども、まあ、13日あたりからちょっとずつ始めておくと気持ちも余裕が持てますよね。京都の台所錦市場ではこの頃からお正月のおせち料理の食材が本格的に並び始めます。まあ、百貨店の地下なんかに行くとね、デパ地下でもおせち料理のコーナーなんかもありますので、ちょっと覗きに行くと京都らしいお正月おせち料理を垣間見ることができると思います。 KBS 京都プロジェクトでは四季折々の京都の写真、そして紅葉の写真なんかもね載せてますので、どうぞ、この旅行にする時の先取り情報にも役立つと思いますのでご覧ください。以上、京都先取り情報でした。続いては京都の気になる旬の話題をお伝えするピックアップのコーナーです。今回は先週京都非公開文化財特別拝観についてお伝えしたんですけれども、その中の2箇所私ちょっと行ってきましたので、そのリポートをお伝えしたいと思います。私が出かけたのは東山2条にあります大蓮寺さんと西宝寺さんです。大きな蓮の寺大蓮寺さんと、それから西の方方向の方ですね、西宝寺さん、この2箇所にお邪魔しました。まず大蓮寺さんなんですけれども、こちらね、普段あんまり行けないお寺なので、ぜひ行ってみてほしいんですが、もうびっくりしたのがですね、仏様の美しさですね。ご本尊は阿弥陀如来さんなんですけれども、これは平安時代に作られたとっても端正なお顔で、美しかったです。こちらもすごくいいんですが、もう一つの仏様を今回ぜひ紹介したいんですね。それは、今回初公開になりました秘仏の薬師如来さんです。病気をね治してくださるというふうなご利益があるそうなんですが、この薬師如来さん、実は明治の初め頃に廃仏毀釈、神仏分離というね、政治的なことがあったんですが、その時にもともと祇園社、現在の八坂神社の中に祀られていた仏様がたくさんこちらの大蓮寺さんに移されたそうなんですね。もう避難したんですね。でそれが今回公開されています。中でも八坂神社さんの中にあった時でも秘仏であってな、全然公開していなかったこの薬師如来さんというのは本当に今回注目でして、平等院の阿弥陀如来像を作ったことで有名な上長という方がいるんですけどもね、この上長の流れを汲む仏師によって作られたというもので重要文化財にも指定されています。とても貴重な機会です。ぜひご覧ください。大蓮寺さんは洛陽33章観音霊場の一つでもあります。スタンプラリーみたいにね、御朱印をいただきに行くこともできますよ。場所は東山2条を西へ一筋目を左折し南に行ったところにあります。さあ、もう一つおすすめのところはですね、西宝寺さん、西の方の寺と書きます、西宝寺さんです。こちらも同じく東山2条にあるんですけれども、こちらで注目なのが重要文化財のご本尊であります阿弥陀如来像です。この阿弥陀如来像、平安時代の作で、 白川天皇が建立したお寺にもともとあった仏様と言われています。それがこの西芳寺さんに伝わったというわけなんですけども、ということはもともとね白川天皇のお寺にあったっていうことは、白川天皇って言ったの院政を始めた人ですよね。この世の中には鴨川の水の流れとサイコロの目、そして比叡山のお坊さん、この3つ以外には思う通りにならないものはないとね言った、もう天下不如意のねお話で有名ですけど、この白川天皇、まあ、その後に白川法皇になるんですけども、この方が手を合わしたね仏様かもしれないと思うと、なんだかねちょっと面白いなって、本当歴史の深さゾクゾクっとなんか感じたんですけれども、皆さんはそういうね歴史のある仏様に出会うというのはいかがでしょうか。この阿弥陀如来さん、とっても涼感のあるどっしりとしたね大きなお姿なんです。そのね大きさは高さが2メートル36センチもありました。阿弥陀如来さんの周りにもたくさん仏様がこう浮かんで浮遊してらっしゃってですね、まるで平等院鳳凰堂の阿弥陀如来さんありますよね、あれも周りに雲中菩薩さんがこう飛んでるんですけども、あんな感じ、それを本当に目の前で見ている感じがしました。こちら西芳寺さんは火事の時にはね、この巨大な2メートル30もあるこの仏像がストーンと土の中に落ちて入って焼けるのを防ぐという絶妙なね不思議な仕掛けがありまして、これは実は昔からあったんだそうです。そんな面白いお話もこちらで聞くことができました。西芳寺さんは本当に普段公開していない檀家さんのためだけのお寺ですのでね、今回は本当に貴重な機会です。ぜひこちらにも訪れてみてください。非公開文化財特別公開は1箇所800円、中高生は400円です。11月の8日日曜日まで開かれています。時間は午前9時から午後4時までの受付です。お問い合わせは京都古文化保存協会、電話 075-561-1795 番へどうぞ。なお今日フォトの方に写真もアップしています、どうぞご覧ください。以上ピックアップでした。KBS 京都プロジェクトがお届けしましたポッドキャスティング京都、いかがでしたでしょうか。実はですね、この番組も、京都ファンの、ね、皆さんに支えられてついに5年目に突入です。本当にねありがとうございます。そして来週はね、200回目の記念の配信になるんですね。リスナーの皆さん本当にいつもありがとうございます。これからも京都のきめ細かい情報をねよりパワーアップして届けていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。さてそのポッドキャストなんですが、今月から新たなサービスを始めます。今最近 iPod の、ね、画面がどんどん大きくなってきてるんですが、そんな iPod をお使いの方に向けて写真付きのポッドキャスティング京都をスタートします。ポッドキャスティング京都はボイスブログサービスケロログからも配信をしているんですが、このケロログのオレンジ色のポッドフィードをiTunes の方ね、の方にドラッグ&ドロップしていただくと、新たに写真付きという形でいつものポッドキャスティング京都を、楽しんでいただけることになりました。またパソコン上でしたら、クイックタイムとかリアルプレイヤーなんかでこの番組をねケロログの方が開いていただくと、写真をご覧いただきながらポッドキャストを楽しめます。京都の情報をね、私が撮ってきた写真とともに一緒に、楽しんでみてください。なおシーサーブログからはこれまで通りの音声のみの配信もしていますのでご安心ください。さあ、来週はねもっと進んだ京都の紅葉についてお伝えできると思います。どうぞお楽しみに。サイトの京フォトもどうぞご覧くださいね。それでは今週はこの辺で、お相手は高橋智子でした。